もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは、
はい、今日はどんなご相談ですか？
嫁姑の確執、
はい、はい。あなたは今おいくつですか？
51歳です。
はい、旦那様はおいくつですか？
60歳です。
はい、でお姑さんと同居してらっしゃるんですか？
以前同居していました。
あ、はい、お姑さんおいくつですか？
88歳
です。はい、お姑さんはいらっしゃるんですか？
はい。
おいくつでしょうかね？
90歳です。
90歳、はい。お子さんもお聞きしておきます。お子さんはおいくつですか？
上が男の子で、はい、30歳です。
はい、
で下が娘で、はい、27歳です。
はい、じゃあお子さんたちはもう独立なさってて。
そうですね。
ってことですか。
はい、はい、
じゃあご夫婦でお過ごしになってて、以前同居なさってたお姑さんとの確執っていうのは一体どういうことでしょうかね？
確執は現在進行形なので。
はいはいはい。
私の存在を否定したい、
うん、お姑さんが。
はい。
でご結婚なさって随分経ちますよね。何年ぐらいですか？
30年は経つんですが、
はい、
きちんと結納も済ませ、
うん、
で結納の時にも娘2人とも、うん、外にも出したので、
うん、
安心して嫁いでくださいねっていうことで、
うん、
お嫁に来たんですけども、
はいはいはい、
そしたら、まあ、姉が離婚して毎日のようにおいっ子もご飯を食べにじいちゃんばあちゃんの家に来てて、
うんうんうん、
で姉も仕事が終わったら当たり前のように実家に来て、
はいはいはい、
でお邪魔します、私がもう同居しているからお邪魔しますと私は思うんですけど、
うん、
ただいまって帰ってきて、
うんうん、
で当たり前のようにご飯食べて、うん、ちょっと一服して、うん、じゃあありがとうねって言って立ててもらって家の方に帰っていくっていう状態だったんですよ。
うんうんうんうん、
主人の方に妹もいまして、
うんうん、
1週間に1回は実家に遊びに来て、
はは、
当たり前のように上がってきて、
うん、
お母さんと喋って帰っていくっていうのがもう毎週毎週あったんです、うん、
でもそれはほら若い頃でしょ？22歳とか。
それは若い頃です。はいはい、
以前同居なさってたっていうんですけど、何年ぐらい同居なさってたんですか？
7年間同居しました。
うん、
まあ、主人の仕事の都合で、
うん、
一旦出て、
うん、
で一旦出たら、うん、のびのびと元気よく楽しく家を切り盛りしてる姿を主人が見て、
うん、
あ、これが本来の君なんだねっていうことがよく分かったらしくて、
はあはあ、
うん、で、あ、ごめんね、じゃあもう戻ったら別に家建てようねっていう、家を作ろうっていう決心はその間にしてくれたんですけど。
あ、旦那さん優しいじゃないですか。
うん、同居してた時はもう本当になんていうか、一生懸命私がやっていることを邪魔したりとか。
その誰、小柔とさたちが、
姑がです。
姑さんが一生懸命何をやろうとしてるのを邪魔するんですか？
例えばですけど、うん、一人で家事をしてて、
うん、
まあ、赤ちゃんが生まれたりして紙おむつが溜まってきたり、
うん、
ゴミがすごく出たんですよ、ちっちゃい子供がいるときは、
うんうん、
でその時のゴミ出しも朝4時か5時におっぱいをあげる感覚の時間帯で起きた時が4時5時だったので、
うん、
あ、このタイミングでゴミ捨てに行こうと思って、まだ薄暗かったですけど、うん、ゴミ収集する席所のとこまで持っていき、うん、
はい、
で戻ってきて、まあ、母が待ち構えてて、
うん、
ゴミ出しは7時から8時だよって言われて、
うん、
あ、でも私のタイミングはこの時間なんでって言っても、
うん、
他人さんが見たら夜中に捨ててると思われるから、
うん、
やめてちょうだいって言われて、
うん、
主人がゴミを持って出勤しようとしたら、もう朝ストップかけて玄関に私を奥の部屋から呼んで、うん、なんでこんな家に出たゴミを持たせて仕事行かせるのって怒られて、
うん、
主人から今から帰るけどって電話が来ると、なんか買ってくるものある、じゃあパンと牛乳よろしくっていう、そういうやり取りを夫婦がしますよね、
はい、
そうすると主人がその買い物袋に牛乳とパン持って帰ってくると、もう玄関先でチェックして、
うん、
でもう玄関のとこでお嫁さんって言われて、
うん、
はいっていくと、こんなもの、一日あなたは家にいて子育てしかしてないのに、うん、パンと牛乳ぐらい買ってくればいいでしょ、
うん、でもそれは30年前の話ですよね。
で私が夫に家を建ててもらった時に、
う
まあ、親の敷地の中に建てていただいたので、
うん、
今までの流れがあるので同じ敷地に建てたらまた同じことを繰り返すと思って外で苦労してもいいから外にお願いって言ったんですけど、
うん、
主人はいやもうその親の土地があるんだからここに建てる、俺は長男だしここに建てるのがベストだよっていうことで、しぶしぶまあそういう流れがあったのでそこに建てたんですね、
うん、
でも親にとっては私はいいよね、あんたは嫁いできてさっと家建ててもらってみたいな母はそういう気持ちがあったり、
うん、羨ましいんですね、
うんうん、とか、うん、近所でお葬式ができても、
うん、
田舎なので お姑さんがお嫁さんと一緒に行ってお参りに行ったりするんですよ。近所の輪の中にこうお嫁さんを溶け込ませるような、うん、なんかそういう感じなんですけど、はいはい、一般的に、
うん、
それをすぐ近くに親戚が住んでおりまして、
うん、
でそこのお嫁さんをと一緒に葬式に行って、私にはお葬式があることすら知らせなかったりとか、いとこのお葬式があった時に、
うん、
夫婦で挨拶に行って、夫だけ私の息子っていうことで姑は紹介して、私のことは目の前にいるのに存在を無視して、普通は息子夫婦だよっていう風で
説
明しますけど、
う
ん
ね、
私の息子っていう風な感じで、うん、私
それに対してご主人は何て言うんですか？
俺のお袋が全部悪いっていうことで申し訳ないとは言いますけど、
うん、
でもそれ以上もうどうにもならないし、
でもまあそんなこと言ってても88でしょもう。
でそれが最後の最後にとどめを刺されたので、私がそれで今日今回お電話入れさせていただいたんですけど、
はい、
老後も面倒見てもらえる人がいないじゃないですか、今までの流れで私には頼めなく、頼みたく、
はいはい、
私には頼みたくなくて、頭を下げたくないということで、
はい、
姉が4年ぐらい前に親が住んでる実家に入って同居しだしたので、
はい、
ちょっとそれおかしいんじゃないのって、まあ、夫と話はしたんですけど、それで姉の息子がお墓も仏壇も守るっていう風に流れになってしまったので、
はい、
私としては私も健在、うん、長男っていう私の夫も健在、
うん、
私息子もいるのに、
うん、
それをすっ飛ばしてそちらに行きますかっていう、そういうことで、
つまりその遺産とか相続とかそういうことの問題ですか？
いや違います、私はお墓を守る、あの仏壇を守るっていう気持ちでここの家に嫁いでるので、なんで私が守らせてもらえないんだろうっていう、そういう辛さです。
はあ、結婚っていうのは家に嫁ぐものではなく、はい、ご主人と結婚することでしょって、戦後はそうなったはずですよね。私学校で習ったんですけど、
それはそうなんですけど、うん、でもやっぱり長男のお嫁さんに来て存在すら無視されてるので、うん、
はい、
最後のとどめがそれなんだ。すごくこれを突き詰めて話すと、私は姑に愛されたかったって思う言葉が出てくるんですよ。
そうですね、
うん、でそれが叶わなかったと思うと泣けてくるっていうか、うん、
別に好きじゃない人間に好かれなくていいじゃないですか。
うん、好きになりたかったんですけどね。
それじゃあ改めて今日のご相談内容は
どうしたらいいんだろう。あ、私が幸せに前向きに生きていくにはどういうふうに心を切り替えたらいいのかですかね。
なるほど、わかりました。じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。
はい、
弁護士の坂井誠先生です。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
柴田さんが最後にもまとめていただいてるんですけど
す
みません、あのね、お嫁に来たのに私は何なんだろうとっていうところから始まった話ね。
そうですね。
来てるんだけど、最初の話はどっから始まったか知ってます？覚えてます？相談は何ですかって、嫁姑の確執ですっていうとこから始まったんですよ。
あ、はい、
それで、ああだこうだっていろんなことがあったことを言ったんだけど、
はい、
だけど言ってらっしゃるのは、もう30年ぐらい前の話とか、25年ぐらい前の話なんですよ。大きくはね。で、結局何が不満なんですかって思って聞いてました。
存在を無視されてることが不満なんだと思います。
うん、それはなんかまとめて言っちゃってるけど、要するに、愛されたかったって最後言ってたじゃないですか。
はい。
で、愛されたかったんだけど叶わなかったと思うと、まあなんていうか悲しくなるって話なんだけど、
はい。
それもね、言い方変えると自分中心なんですよ。
あ、
たまたま姑さんの立場になった人と馬が合わないってことは、それはよくある話ですよね。
うん、
で、愛してもらえなかったから、それはそれでしょうがないじゃない。 あなたの価値観があって向こうの価値観がある。あなたの価値観もね、
はい、
いろいろ結構自分勝手なとこがあって、うん、お墓を守る家制度がいいんだっていう人はいてもいいけど、うん、だったらその価値観っていうのはかつてのね、うん、昔の価値観で、はい、その嫁に行ったらその姑と姑の言うことは聞きますっていう世界の話じゃない。僕はそういうのは今やないと思ってるから全然そういう価値観違うんだけど、だそこがちょっとあなたは片方は今の人でもなんか家に入るとかお墓を守るとか長男の嫁だとかそこはすごくある意味勝手な部分があるわけ。
ちぐはぐなんですね。
そう、結局ね、あなたはその自分の周りのこととか人のことばっかり気にして不満をおっしゃっていて、
はい、
自分は何なのか何したいのかっていうことがあんまり出てこないの。
その家族の一員になりたかったんだと思います。
家族の一員っていうけど夫とはうまくいってますか？
いってます。
で、息子さんとお嬢さんはどうですか？もう立派に育ったんだよね。
あ、はい、社会人で働いて、一人は結婚して子供ももうすぐ生まれます。
今も仲いいですか？
仲いいです。
じゃあそれでいいじゃない。
そうなんですね。
だから夫とも息子とも娘ともうまくいって孫もできて家もあって生活の不安もなさそうだし、それで家族がうまくいってるってことなんですよ。向こうの家は向こうの家で仲良くやっていて、あなたはあなたの家族とうまくやっていくっていうことでいいわけ。
わかりました。夫が全く同じことを、全くその通りのことを私言われてます。
ご存知と思うけど相続は子供に均等に相続権があるわけね。相続分が、
はい、
長男次男とか、
そういうのはもう全くそんなことは。
だけどそう言いながらね、最後あなたがとどめって言ったのは何だった？墓を守れなくなったとか言ってたじゃないですか。
はい。
それって向こうの家の相続の話なんだよね。
お墓も相続なんですか？
そうですよ。相続財産の中で特別扱いされますけど、それは相続で協議して決めましょうってことになっていて、あなたは相続、
全く知りませんでした。
相続関係ないんで、口出せない話なのに、あなたはそこで突然相続の一要素であるお墓を守るのは私の役目だって急になっちゃうわけ。
あ、全然無知でした。知りませんでした。
あなたも本当は気にしてないんだったら、そうじゃなくて自分の家のことを中心に考えて、まだ若いんだから51で、私は何をしたいのか、これから何をしたいのかっていうことを考えてさ、言ってください。前向いて後ろばっか向かないで、30年前の話しないで、
うん、そうですね、うん、ありがとうございます。
30年前の話しても全然意味ないから。
そう、分かってます、はい、
それで今困ってんだったらともかく全然関係ないんだから、30年前の話、
はい、
よくその辺考えていただいて、はい、ちょっと抽象的なお話しかできなくて申し訳ないけど、いやいやいや、私の方からはこんなところかな。
ありがとうございました。
もしもし。
あ、はい、ありがとうございます。
私思うんですけど、
はい、
愛されたかった、愛してくれなかった、それね、はい、原因は何かっていうとね、はい、あなたが愛さなかったから。いじめられた、私の家事を邪魔された、あんなこと言われた、あんな風にされた。
あ、私が愛してなかったのかなって。
うん、そう思います。話聞いてるとそうなんです。あんまり人の気持ちを分かろうとしないですもん。私の気持ちは分かってほしいけど。
ああ、そうかもしれない、うん、そうだってと言われます。
うん。そしたらもうこんなにこじれた、姑さんところのお家とは関係なく、
はい、
あなたはご主人をちゃんと見た方がいいと思います。
わかりました。
そう思う。はい。
ありがとうございました。はい、
まだ50歳ですからね、はい、もっともっと社会性を持って元気に
生きてくださいね。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、
失礼します。
失礼いたします。
はい。
ありがとうございます。
はい。